連載コラム、B 型肝炎、闘病記。パオ、小浜義久。闘病史その26。劇薬でもあるインターフェロン、以下 IFN は、当時はまだ治験段階であり、副作用もすべて分かっているわけではなく、場合によっては、副作用への対処もしなければならず、また治験としてのデータ収集も必要だった。だから、初めの2週間は入院して、各種検査後に IFN の注射を始め、経過を見ながら外来、地元医療機関での注射へ移行させ、2週間に一度は虎ノ門病院で経過観察をしていた。私の場合は、1987年1月28日から1990年10月末までの約3年9ヶ月という長期にわたって、都合128回の IFN の注射を続けた。データを眺めるとゆっくりではあるが、 GOT、GPT が確実に低下していっているのがわかる。ほぼ半年ほどで正常値の範囲に入り、その数値も回を重ねるごとに低くなっていった。しかし、IFN 治療の本来の目的は、肝機能値を下げることではなく、ウイルスそのものを撃退することにある。ウイルスが消えなければ、成功とは言えない。そのウイルス量であるが、上下を繰り返しながら、こちらも徐々に低くなり、ちょうど3年目に、やっと0。当時のウイルス測量法、DNA ポリメラーゼ、という値を示した。しかし、それは2回だけであり、安定したものではなかった。注射をやめてからは、おそらくリバウンドなのだろうが、最高値が957もの高い値を示した。その後、半年を経過した頃からは、定位をキープするようになり、2桁、1桁にもなったが、決して0にはならなかった。永遠なる0が欲しいのに、ウイルスは今日現在も存在しており、ウイルスとはなっていないのだ。肝臓病は重症化したり、末期になると黄疸が出たり、顔色がどす黒く、艶もなくなるので、一見して肝臓病じゃないかと推察できるようになるのだが、初期、中期の頃は、外見からは全く判断ができない。体がとてもだるく、寝床から起き出すのが困難に感じられる日が、幾度となく繰り返され、精神的にも塞いだ状態になったりするので、ついゴロゴロしてしまう。しかし、そばからは怠け者としか見えず、誤解を受けることが多い厄介な病気でもある。外見からはわからないという意味では、精神疾患と同じ構造を持っている。体がだるくて仕事をドタキャンすることが幾度もあり、つり革に必死にぶら下がり、体を支え、都心までの車中、冷や汗を垂らしながら、やっと仕事場に到着したことも、数えきれなかった。手帳を食っていると、IFN 治療を始めてから以降は、ダウンと書かれ、予定されていた仕事に、防線が引かれた日数、ドタキャンが、それ以前に比べ増えている。そのうちに肝臓由来の気だるさとは違った本格的な渦を感じるようになり、1988年1月に仲間がやっている精神科の診療所に駆けつけて抗うつ剤の処方をしてもらっている。手帳にもはっきりと「うつ」と記載される日がちらほら出始めている。この数年は私生活上も 大変な困難を抱えた時期であり、精神的なストレスも大きく、かなり参っていた。そのことと肝臓病とが相まって、うつ病をも発症させてしまったかなと考えていた。うつ状態の改善が芳しくないので、少しずつ抗うつ剤を増やしていったが、寝込んでしまうまでには至らなかった。しかし、厄介な事態を抱え込むことになった。駅のホームにいるときには、電車が来ると飛び込んでしまいそうだし、高層階のフロアにいると飛び降りてしまいそうで、積極的に死にたいと考えているわけではないのだが、衝動的な行動に出てしまいそうな自分がいた。駅に壁や柱があれば、それらに背中を押し付け、ホームの端に近づくことは極力避けるようにした。高層階から外を眺めないようにもした。必死に自分を抑えていた。抑うつ、抑制の欲がその後、意欲の欲へ転換してくれたのだが、よくよく考えると、人間とはまこと不思議な生き物だと感じる、今日この頃である。イラスト。男性が左手でメガネを外し、右手は机に肘をついて顔を覆っている。イラスト終わり。